ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan minasan, kyo 2019年9月2日月曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アメリカの外務大臣のアシスタントがインドネシアを訪問することについてお伝えします。東アジア太平洋地域のアメリカ外務大臣のアシスタントのダビッド・アル・スティルウェル氏はインドネシアを訪問しており、多くの高官と会談して両国の関心のある様々な問題について話し合う予定です。これは日曜日にジャカルタでダビッド・アル・スティルウェル氏によって語ったものです。アメリカ外務大臣のアシスタントのインドネシアへの訪問は過去2ヶ月間の東アジア太平洋地域の国々への3回目の訪問でした。ダビッド氏はインドネシアはアメリカにとって重要なパートナーであり、両国間に存在する関係は総合に有益な関係であると述べました。ダビッド氏はインドネシアに3日間、つまり2019年9月1日から3日までに滞在します。インドネシア訪問中にダビッド氏は外務省と外事調整省のインドネシア高官及びインドネシア共和国大統領と副大統領の事務所の代表者と会見しました。それでは次のニュースです。パプアの若者は開発の精神を回復しなければならないことについてお伝えします。インドネシア国会のバンバン・スサティオ議長は、若いパプアの世代が地域を建設する精神をすぐに回復するよう奨励しました。パプアの持続可能な開発に対する固定的な感情はジョクルル大統領によって始められ、若いパプア人はこれらの固定的な感情を維持し世話をするように求められています。これはバンバン・スサティオ議長が9月1日日曜日にLLE が受け取った証明による声明を通じて語ったものです。彼は若いパプア人がマラン、スラバヤ、スマランのパプアからの学生に対する人々の非論理的な扱いのために起こっている場合理解しています。しかし彼によると怒りを長引かせるべきではありません。怒りは異議の声明または当局への報告を通じて表明されるべきです。彼はインドネシア統一共和国の不可分な部分として パプアを発展させるという国民国家のコミットメントは決して終わらないだろうと述べました。インフラを構築するだけでなく、パプアの若い世代の人材の質を構築を呼び開発します。それでは次のニュースです。政府は米をサウジアラビアに輸出する計画についてお伝えします。農業省の食料安全保障局の会長であるアグン・ヘンドリア・ディ・シーは、米をサウジアラビアに輸出する機会を奨励しました。これは今週末、サウジアラビアのジェッダで開催されたインドネシア総領事と会合で述べられました。アグン氏は、インドネシアには米の余剰があり、輸出が可能になると述べました。彼は、地域に多くのインドネシアの市民と巡礼者がいたことを考慮して、サウジアラビアへの米の輸出を行う必要があると述べました。9月1日日曜日のプレスリリースで、アグン氏は最終的に巡礼者に国産米を使用することで、インドネシアの農家の米生産者としての収入を増やすこともできると述べました。インドネシアのジェッダ総領事であるアグン氏と並んで、モハマッド・ヘリ・サリプディン氏は、サウジアラビアへの米の輸出の実現は楽観的であると述べました。ヘリ氏は、サウジアラビアの市場は2つのカテゴリー、それは通常市場と作成された市場に分けられると述べました。この巡礼者に補完なりません。彼によると、作成された市場は通常の市場に参入する先駆者として使用されます。それでは最後のニュースです。環境林業大臣は、土地燃焼の企業に関与を与えないことについてお伝えします。シティノルバヤ環境林業大臣は、土地を燃やすことが証明された企業に対して、彼女は覚悟とした行動を取り、いかなる形でも容認しないと述べました。シティノルバヤ大臣は、日曜日のポンティアナクでの実務訪問中に、林業局長に会社が実施した森林と土地の送却の事例を強化し、いかなる種類の土地の焼却も強要しないことを明らかにしたと述べました。大臣は、土地を燃やすように指示された多くの会社からほとんどがプランテーションに従事していると説明しました。このため、大臣はインドネシア全土の企業を振り返し、土地を燃やさないように保護できるようにしました。それではニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はアマゾンの火災は国際協力が必要についてお伝えします。今年はブラジルは異常な災害を経験しています。それは国際社会の関心を集めているアマゾンの森林火災です。フランス大統領エマヌエル・マクロンの言葉に言及すると、アマゾンは世界の炭素生産量の少なくとも 20% を占めています。したがって、マクロン大統領などの世界の指導者がアマゾンの森林火災に大きな注意を払うのは当然です。この火災は2013年以降、ブラジルで最悪と批評されています。先週、ある雑誌が報告したブラジル宇宙研究 機関のデータに基づくと、今年ブラジルのアマゾン地域で広がった火災は 18,627 平方キロメートルに達しました。もしインドネシアの一つの地域と比較すると、森林火災は 661.5 平方キロメートルの面積を持つジャカルタの面積の28倍に達します。ブラジルのネルソン・ジョビン国防大臣とリカルド・サレス環境大臣は、ジャイル・ボルソナロ大統領が環境危機に対処した方法に関するブラジルでのデモと同様に、国際的な怒りを引き起こした消火計画を説明しました。ジャイル大統領は2019年8月23日金曜日に、軍隊が火を消すことに関与することを強化しました。以前彼は森林保護をブラジルの経済発展の障害とも呼び、アマゾンは多くの温室効果ガスを吸収し、気候変動を制御する取り組みにおいて世界にとって重要であるという障壁化と議論しました。この発展において、ブラジル政府はアマゾンの森林火災と戦うための G7 諸国の支援を拒否しました。資金援助はフランスのビアリッツで開催された G7 のメンバーである先進国の首脳会議で発表されました。ジャイル大統領はアマゾンの森林火災を克服するために2200万アメリカドルに相当する G7 諸国からの資金提供の申し出を拒否しました。ブラジル側がアマゾンの森林火災と戦うための援助を拒否した理由に関して疑問が生じます。8月26日にブラジル宇宙研究庁の研究者であるアルベルト・セッゼル氏が発表した BBC のレポートに基づいて、寒気は火の使用を拡散し、有利な条件を作り出しましたが、意図的であろうと意図的でない場合であっても、火災は人間によるものでした。もちろんブラジル側はアマゾンの火災の深刻な影響に対処するために、国連または G7 を通じて国際機関に開けるべきです。この支援は政治的動機にリンクしてはなりません。したがって国際社会はアマゾンの火災を消すために緊急行動を取るために手を組まなければなりません。そうでない場合、その影響は火災自体を経験する国だけでなく、他の国、特に近隣諸国にも影響されます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月2日にベトナムが独立したことから始めます。日本が太平洋戦争で連合軍に降伏した時に、ベトナム住民は早速日本とフランスの植民地から脱出するために独立を宣言しました。ベトナムの共産主義指導者ホーチミンは1945年9月2日に独立宣言を読みました。その後ホーチミンは初代大統領となり、新しいベトナムを作り出しました。しかし日本が降伏の声明を出したにもかかわらず、フランスはインドシナでのコロニーを引き継ぐために戻ってきました。そして1954年のディンビンフでの戦争は、ベトナムはフランスに勝利し、1956年のジェネーブ条約ではフランスがベトナムの独立を認めました。次は1992年9月2日にニカラグアでの地震についてです。1992年ニカラグアの地震は9月2日午後6時16分にニカラグア海岸で発生しました。コスタリカでも一部の被害が報告されました。この地震は津波を引き起こしました。少なくとも116人が死亡しました。死亡した被災者のほとんどは寝ている子どもたちでした。ニカラグアで68人以上が行方不明になって、1万3500人が家をなくなりました。少なくとも185の漁師の船が破壊されました。最後は、日本は第二次世界大戦に正式に降伏したについてです。アメリカが1945年8月に広島と長崎に原子爆弾を落とした後に、日本はついに太平洋戦争における連合国に降伏しました。日本が連合国に無条件で降伏の契約を締結した後に、第二次世界大戦は正式に1945年9月2日に終了しました。日本の降伏の締結は正式に東京湾の軍艦 USS ミソーリの上で実行されました。日本の代表はその時の新たな総理大臣守しぐみつでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.
Kini aku sadari ini salahku. Tak ingin ku ter. sesali.
Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku. Aku cuma ingin jadi terbaik untukmu.
Aku ingin terbaik untukmu.
Aku ingin kau tetap di sini bersama. Satu kesempatan, untuk ku membuktikan sesungguhnya cintaku.
Rizna no minasan, imo kiki tada ita uta wa Tanga no terbaik untukmu deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa nougyo kaneki kyoku ga Pearl World jo kara no kakou mokuzai seihin no yushutsu wo hoshou surukoto nitsuite otsutai shimasu. Nougyo shou no nougyo kaneki kyoku wa Shimuke koku ni yushutsu sareru Chuuou Jawa shou no Pearl World jo no 木材加工、製品の建設と安全を保障しています。8月29日木曜日に中央ジャワ州のプルワル城で木材加工産業を調査する際、農業管理局の協力、コンプライアンス及び情報センターの局長であるスジャルワント氏は、目的国が必要とする森林期限の製品には建設と安全が保障されていると述べました。彼は植物検疫証明書の発行により製品が世界市場に参入する準備ができていることを 確認しました。スジャルワント氏によると、プルウォルジョが所有する強大な木材産業の可能性があるため、輸出ビジネスプロセスサービスの加速が必要です。プルウォルジョにはアルバシアやセンゴン、ソノクリン、マホガニー、チーク、パインなどの木材があると述べました。現在プルウォルジョ政府は国内の需要と輸出市場を満たすために、この地域の木材生産量の合計が年間127,400立方メートルに達すると記録しました。スジャルワント氏は、輸出製品が権益機関として輸出市場で高い競争力を持っていることを保障するために、農業権益局は健康と安全の保障であると述べました。商品の輸出に関する国際貿易規則に従って、木材パレット、木枠、箱などの木材コンポ材には昆虫がなく、損害がなく、カビがないことを確認する必要があります。存在し輸出のリリースに参加したプルウォルジョ州政府の第2アシスタント、ブディ・ハルジョノ氏は、彼の政党が地域からの輸出された農産物の農業権益の促進に感謝したと述べました。彼は、農業省が初心者起業家のための農産物輸出の技術的要件を満たすための支援を促進し、カタパンの葉の輸出などの新たな輸出の可能性が高まることを期待しています。その機会に、中央ジャワの他の地域からの農産物の輸出も発表しました。それらのそれぞれは、日本と中国への357,000立方トンのアルバシア木と、スリランカに25トンの砂糖と、韓国とアメリカへのカタパンの葉の7キログラムです。チラチャプの農業権益局長のプジハルト氏は、農業の輸出のパフォーマンスは中央ジャワ州で大幅に増加したと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Segala upaya telah kulakukan untukmu. Apa yang harus aku
ャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はセブンティーンの Untuk Mencintai Mu でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
の皆さん、パソネインドネシアの時間です。今日はタリドララクまたはドララク踊りをご紹介します。プールボルジョにさまざまな興味深い芸術と文化があります。それらの一つはドララク踊りです。この踊りはオランダ植民地時代の踊りです。もともとこの踊りは数本の楽器のみを伴っていたため、ドララクという名前はドララクスケールから取られています。歴史的にダンスはキャンプで休んでいるオランダの兵士の行動に触発されました。休息時にはオランダの兵士たちは飲酒と踊りでパーティーを開いていました。これらの活動はネイティブの人々によってコピーされ、シンプルで反復的な動きが作成されました。1940年頃、オランダ軍と戦うための宗教的および政治的使命としてドララク踊りが開発されました。このダンスはもともと感謝祭がすれお祝いなどの特定のイベントでのみ行われました。しかし今ではゲストを歓迎するか独立記念日に開催されています。中ではドララク踊りはグループでペアでソロダンスで演奏できます。この踊りの動きはコンパクトでデナミックな動きに支配されている兵士の動きです。ドララク踊りの特徴はキリックムーブメントです。これは特定の事件に起きる早い方の動きです。この踊りパフォーマンス中の最も興味深いことは起きる早い方の動きです。この踊りパフォーマンス中の最も興味深いことはプレイヤーがプロセスより知っている時です。少し動きで所有されているダンサーは通常赤いバラの花、線香、卵などの形で欲求された穀物を吸って食べます。ダンサーの体に入る前に精神または一般的に単女と呼ばれるが特別な踊りの歌と動きで呼び出されます。ドララク踊りにはドラム、フレア、ドラム、キーサー、オルガンなどの楽器も伴います。またドララクのダンスショーに付随して歌われる歌は非常に多様で、ダンサーの動きに合わせてバリカンの歌のオープニング曲やポップダンルとカンプルサリの歌まであります。宗教、社会的陰謀、喜び、ロマンス、人生のアドバイスをテーマに知った歌の歌です。コスチュームは通常胸と背中に金色の特徴的なパターンの持つ長袖のシャツと黒の ショートパンツを使用します。頭には通常からフルラ羽のような装飾が施された黒いペットの帽子を使用します。そして右のウエストに結ばれた靴下とサンパースカーフを使用して足を忘れないでください。皆さん、これでパソナルニシャを終われます。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はレザーの Satu yang tak bisa lepas でした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語局の協力で発生してます。今日はパルルバントワン日本語で手伝いましょうかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはパルルバントワン、パルルバントワン、日本語で手伝いましょうかについての会話を聞いてください。エンダーは父が事故を起こしてみるために病院へ行きます。
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
リスナーの皆さん、次は今日のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。パルル、パルル、日本語で必要。ブトゥ、ブトゥ、日本語で必要。Tidak usah, tidak usah, 日本語で必要ではありません。Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. 日本語で、すみません、私は病院に行く必要があります。Mau aku temani? Mau aku temani? 日本語で、私はあなたに同行したいですか? Perlu bantuan? Perlu bantuan? 日本語で、手伝いましょうか? Boleh bantu saya?Boleh bantu saya? 日本語で手伝ってくれないのですか? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 日本語で私に何かできることはありますか? Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi kami. 日本語で助けが必要場合、連絡してください。Beritahu saya kalau kamu butuh sesuatu. Beritahu saya kalau kamu butuh sesuatu. 日本語で何か用があったら私に言ってください。台湾で等にはMau aku temani? 日本語で私はあなたに同行したいですか?と言いました。彼も、beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu. 日本語で何か用があったら私に言ってくださいと述べました。トニーによって提供される言葉は助けを提供する表現です。台湾で memberitahu という言葉が聞こえます。beritahu 基本語から派生してます。
Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit.
Mau aku temani?
Tidak usah, terima kasih.
Baiklah, tapi beritahu saya kalau kamu perlu sesuatu ya.
Oke, makasih.
Risuna no minasan, perlu bantuan? Nihongo de tesudai mashou ka?についての会話を聞いた後、練習しましょう。今日の練習は、あなたの住む都市にある観光スポットと観光スポットの印象を話す練習です。Ray, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami, ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Indonesia goku zau hanasurenchu toshite anata ga Indonesia go hanasu rokuon fairu to anata no jusho voi@voinews.id ni okutte kudasai. 2018年11月に幸運な春社に素敵な記念品を贈ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアリラソーの賃貸ラアクスプノハティでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。 次は音楽の広場をお伝えします。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲プラウジャワをご紹介します。この曲はジャワ島というインドネシアの主要な島の一つについて語っています。戦略的に位置し、古代史に満ちた肥沃な島です。この島は最も人口の多い島であり、インドネシアの重要な部分です。この曲はインドネシアの才能ある歌手であるケクシムリアニによって歌っています。それでは皆さん、最後はケクシムリアニが歌ったプラウジャワを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。